ラジオで和歌山発見お宝串本町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。ラジオで和歌山のナビゲーター香川沙織です。
こんにちは。
こんにちは。
はい、今日は会いましたね。よかったですね。
もうさっきだから発見から一緒って打ち合わせしたじゃないですか。
平坂さん、ご自分の方からあえて聞いてくださったのに。
でもなんとか県ぐらいからはあったでしょ。
なんとも言えませんね。
そう、
も
うそんなところが魅力ですね。はい。さあ、今日も魅力あふれる街をご紹介します。はい、今月ご紹介する街は串本町。
はい、本州最南端。
そうです、はい、もうこの本州最南端の串本町、吉野熊野国立公園、また枯れ木灘県立し、県立自然公園などの指定を受けている、本当に自然あふれるとっても綺麗な町なんですよね。ただやっぱり海に囲まれている町ということもありまして、うん、先日東北で起こった地震津波では、串本町も漁業関係などで大きな被害を受けました。
あ、そうでしたね。
お話を田島勝正、串本町長にお伺いしました。
今日も大変お天気が良くて、そう、綺麗ですね。やっぱり
串本、そうですね、やっぱり串本の海はね、これはもう誇れる町の財産ですね。
ね、ただ今東日本を襲った大地震が、その一人恵みを与えている海が突然津波という形で脅威に変わって、今本当に日本中が、大変な時なんですけれども、どうなんでしょうか、串本にとってはこの防災ということは大きな課題の一つだと思うんですけれども、うん、
串本も東海東南海南海地震が将来必ず来るであろうということを言われておる地域ですから、以前から防災計画を立てて、もう本当に真剣に防災には取り組んでいるんですけれども、今回の惨事を見る限り、もう想定以上の被害が起こっていますんで、はい、防災計画の元から今ちょっと練り直さなければならないんじゃないかなという感じがしてます。串本町は自主防災組織というのが結構各地域で頑張ってくれてまして、組織率は 93% も 100% 近い自主防ができてますんでね、防災に対しての意識は高い町ですね。まず最初に和歌山県で津波の到達する町が串本であると、だいたい7分から8分で来ると言われてますんで、そういった意味でも町民の皆さん方はやっぱり意識は高いですね。
今回の東日本の大震災に対して、17日に町民の方に何か救援物資をと呼びかけたら、大変なお米の量も集まったみたいですね。
串本町は今回大きな被害に遭われた岩手県の宮古市と友好関係にあるんです。串本町は本州の最南端ですし、宮古市は、本州の最東端ということで友好関係結んでまして、でその我々の間には災害協定を結んでます。そういったこともありましたので、宮古市の方に何が今必要としてますかという問いかけをさせてもらっていたところ、ご連絡いただいて、白米、米が必要なんですというご連絡いただいたので、もう一日も早くということで、その日に、町民の方にマイク放送をして、明日朝の9時から6時まで1日間で米を集めたいと思います、あさっても出発しますということで、漁業組合長さんにご協力いただいて12トントラックを用意してもらって、でもしこの12トントラックに米が全部満杯にならなかったらつらいよねという話はしてたんですけれども、実際のところを持ってきていただいた米の量というのは 20.3 トン、1台では足らなかった、もう1台12トントラックを用意したと。町民の皆さん方はもう人ごとじゃない、もう自分のことだというような気持ちで米を供出してくれたんちゃうかなと思いましたね。私もびっくりしました。
今お話にもあったように、本当に1日で20トンを超えるお米が集まったということですね。はいはい、やはり串本町の人にとって海がそばということもあって、はい、もう自分たちのことのように捉えているということですね。 さて、続いては串本町のあの特産品のお話なんですけれども、はい、串本町には昔から食べられているサイパン芋という、初めてお聞きになりませんか、
初めてです。
串本何回も行きますが、聞き始めですね。
サイパンも芋も知ってますが、はい、そうなんです。サイパン芋は知りません。
そのサツマイモがあるんですが、これを地元の特産にしようと頑張っている、うん、串本サツマイモ会の稲垣誠二会長のお話です。
これは、できて今年で。
3年目です。約ね、もう分かった。は
い。今、何人ぐらいいらっしゃるんですか
?28 人ですね。
28人。で、今日、ちょうど私たちがお伺いしましたらば、そのさつまいも会の班長会を今日は。
はい。マルチね、かぶせる機械かぶのに、それでちょっとやってもらったんですけどね。
どんな風に活動の方広がってるんですか。
まだ3年目で。これ以上に広げたいと思っているんですけど、高齢化してしまってね、なんかこの若い人を巻き込んでやっていきたいなと思っているんですけどね、
はい、でそれでまた若い人を巻き込むための
保育所の皆様になとか、まあ、小学生の低学年を親同封してもらって、まあ、やっていきたいなとは思っているんですけどね。
はい、試みを。
そうそう。
ということで、ね、
今年からね。
今年から。
はい、今年から。
そのさつまいもっていうのが、ちょうど、いつ頃から作業が始まってということですか。
もう、大体2月の10日か15日ごろ植えて、5月の、まあ、15、16日ぐらい、期間というのはやっぱり約三月ぐらいかな。
だ
って、
はい。今度は畑に。
そう、35センチから40センチの苗を畑。それが大体6月いっぱいまで植えたいなと、ね、
その植えるときに先ほどおっしゃってた子どもたちはどの辺の作業をお手伝いすることになるんですか。
いい子どもはもう、まあ、こっちから苗を提供して、
はい、
で植えて、まあ、面白おかしく植えとけと収穫に取り組んでまいりたいなと思ってるんだけどね。あとはまだ今収穫した後へ菜の花やとかそんなんもやってもらおうかいなと思ってんですけどね。
収穫の花を、ね、
なんかね花を、
その辺も地域の人たち。
そうですね。
さつまいも会の中にもまた芋っ子
クラブ、はい、一般の方に苗提供してね、で去年ものすごく人気があったんでね、収穫の時ものすごく良かったんでね、多分今年はかなり増えてくるんと、
じゃあ、あそこから参加したいという一般の方の応募も多いであろう、
はいは
い
は
い
は
い、
多いね、増えてきたんですけどね、小学校は。
そしてその取ったお芋でまた新しい加工品も。
そう、加工品、
はい、どんなものが。
クリームね。
アイスクリーム。
アイスクリーム、まあ焼き芋。
串本のお芋は串本独特の種類のお芋だそうですね。
そうですね、南端三つ姫になったんですけどね。
ランド
姫なんだね、はい、元はサイパンって
。串本ではもう昔
からものすごくオレンジ、中がね、もうオレンジ三つ姫ってこう焼き芋にひいたらね、他の芋と中央でバーってやっぱり蜜が皮のとこからこう流れてくるんですね。それで、まあ、南端三つ姫って串本の芋に、まあ、みんな桂でも田辺でも評判にものすごくいいんですね。串本のこの芋は一番おいしいです。大阪の方の人にものすごくその人気があるんや。
お話にもあったように今年は地元の子どもたちもぜひ芋作りに参加してもらおうという案が上がってるんですね。このさつまいも会をサポートする JA 紀南の尾崎健二さんにもお話をお伺いしました。
さつまいも会ができた経緯について教えていただいていいでしょうかね。
はい、串本はですね、もう昔から芋の産地ということで、この地域ではよく言われとったんですけども、ここ近年その高齢化に伴いまして作付け面積も減ってきとると。でこのままいくとさつまいも芋自体が、まあ、なくなるんじゃないかと、そういう恐れも出てきましたので、まあ、ちょっとこう振興作物として今後こう現状維持あるいはその拡大していくように取り組んでいこうかということでできました。 個々でねやっぱり作られている方々は、今まではその義理とか贈答用で使われておったのをちょっと販売の方までこう向けてきていただいたので、少しでも収入になったということで、ますますあの意欲も湧いてきたとか、そういうふうに思いますけども。
新しい串本ならではの商品も生まれたということ
なんですね。そうね、まあ、会長さん言われた通り、焼き芋から始まりまして、芋アイスということと、これも今2品種ほどできてます。であと干し芋も去年から作っていただいて、それも販売の方を、まあ、硬直売所だけなんですけども扱いさせてもらってるんで、また今後いろいろとそういった加工品について取り組んでいこうかなと思ってますけど、
ブランド名として南丹蜜姫という名前もついて、
はいはい、
ますますこれから期待ですね。
そうね、これからもっともっとこの地区以外でね消費いただくように励んでいきたいと思います。
そしてまた芋っこクラブというのを通して、
はい、
串本の一般の方も、うん、そのさつまいもを育てることによって、交流の輪も広がってきてる。
そうですね、芋をっていうのね、どういうふうに作られているとか、また自分の作った芋の味っていうのをね知っていただくということも大事かなと思います。個人個人でどうしてもやっぱりやっていくには限度ありますので、もう会としてみんなが力を合わせて同じ補助で共同で作業をしていこうということで、まあ、それをもう中心にした今度さつまいも会の活動を、広げていきたいと思っています。
続いてももう一つ特産品ご紹介します。
はい。
串本町の特産品にポンカンがあります。これはご存知でした？
はい。これは知ってます。
そうですか。平坂さんが黙っています。続いて、四季菜園の武田俊明さんと、ゆきこさんご夫妻の、串本町姫の お宅にお伺いしました。
そうなんですね。
目の前に、串本ポンカンジュースがあるんですけれども、美味しいですね、このジュース。
何も入れてないと。水も、それから砂糖も何もいい。一切入れずに、その生の本当の自然な味というとこでしょうかね。はい。
そのまずは元になるポンカンについてお聞きしたいんですけれども、
はいはい、
串本のポンカンというのは大変有名なんですよね。
はいはい、そうですね。気候が暖かいですから、当初はそのポンカンのできる北限と言われてたんですけどもね、今まあ田辺あたりでもできてますけども、そして笠根はちょっと団地高いところになってますからね、段々のところで作ってますから、まあ水はけが良くて、なんつうかな、コクのある味の良いポンカンができると、こういうことだと思うんですね。
お伺いすると、武田さん自身はポンカンを作り始めて、
ええ、はいはい、10年です。その前はね、銀行員だったんです。それから、ちょっと、商工会の方行ってましてね。そして、商工会行きだいた時から始めたんですけども、そうですね、専業にしだしたのが、もう3年目ですかね。
その中でも、四季菜園では、エコファーマー認定も。
これはね、21年の11月に、認定いただきました。
自然に優しく、そして安心なポンカンを作るってことね、
はい、
大変こちらではこだわってるということ
ですけれども、ね、はい、
味がいろんなことによって繊細に変わるというふうに。
それはもうね、本当に正直です。やっぱり手をかければかけるほどね、一生懸命答えてくると。僕の場合はとにかく収穫の時でもしょっちゅう味見をします。この木はどうやろうか、この木はどうやろうかいうような感じでね、味見をしますね。
体験型のこのポンカンを生かした皆さんに、ポンカン狩りをしてもらおう
ということで。そうですね、はいはい、
この取り組みはいつ頃から、
うん、平成20年の12月から来てもらってね、そして、もぎたてを食べたら、あ、こんなにジューシー、ポンカンでジューシーやったんやっていう声も聞けるし、来た人は喜んで帰ってくれてますね。串本はね、いろんなことでその体験型観光いうことに、着地型観光に力を入れてるわけですね。で、夏のメニュー、その海がありますから、夏のメニューは豊富にあるんですけども、冬のメニューがないわけなんですよ。だからポンカン狩りをやりだしたのは冬のメニューに、まさに冬なんですね。12月の10日から1月の半ばまで言ったら、まさにその冬のさなかのメニューとしてね、定着できんかなと、こんなに思ってるんです。
そしてその今もう一度最初の話に戻るんですが、このジュースが、飲んでみると、柑橘類独特の後味のキュッとした感じが全
全くなく、はい、とても自然な甘さですね。
そうですね、非常にね、あの後口がいいっていうか、その後へ残らないっていうのが、まあ、特徴だと思いますね、はい。
でこのようにジュース以外にも今こちらにポンカンサブレ、
はい、
これも大変美味しかったんですけど、うん、はい、このポンカンジュース、それからサブレ、はい、どのような今はあの販売の形を取ってるんでしょうか。
このサブレについてはネットでね、まずやってみようかなと思ってるんです。この箱の中に詰め合えてですね、そしてネーミングがうちのここが串本城姫なんです、
はい、
姫包みということでね、あの限定で、ネットで売り出そうとこんなに思っています。今はね、あの商品的にはあのポンカンジュース、生か以外にはポンカンジュースだけしかないんですね。それをやはり最低あの10品目ぐらい商品開発して、そして、どんどんとあの売り込んでいきたいなとこんなに思ってます。高齢化いう大きな問題があるんですけども、それをなんとか解消すべくその商品開発していきたいとこんなに思ってるわけですね。
ご主人結婚された時は銀行員。
そうなんです、はい。
実際今は、ポンカンをお二人で作ってらっしゃるということで、
はい、
ご苦労多いんじゃないですか。
そうですね、あのやっぱり肉体労働ですから、やっぱり体は疲れます。でもやっぱりあの手をかければいいものができるから、その分のやりがいはあると思いますけども、美味しかったよとか、また買わせてもらいますとかいう声が直接聞こえてくるので、それもまたあの励みになると思います。
実はまだ商品化はされてませんが、
はい、
あのお家で、はい、あの奥さんならではの
ドレッシング作ってみたり、あのポンカンジャムを炊いてみたり、ポンカンを入れてお菓子作りとか、そういうのも家庭内でやってます。うまくいけば商品化できたらいいなと思って、そういうのもあの頭に入れつつ研究しています、今のところですけど。
はい、お二人で苦労もたくさん、ご苦労もあると思うんですけれども、でもお話を伺ってると、あのご夫婦力を合わせて楽しんでポンカを作ってらっしゃるんだなということが伺います、はい、
羨ましいですね。
さあ続いてはこの日一日ですね、取材の日に、串本を案内していただきました串本町産業課の柴崎春也さんのお話です。橋杭岩の前にやってきました、
はい、
今日一日ですね、串本を案内してくださいました串本町役場産業振興課主査の柴崎春也さんです。
はい、
串本って感じですね、ですね、ここに来ると。
そうです、今日天気良くてね、良かったです、
ね、はい、今ちょうど橋杭岩の潮が引いてる時なんですけれども、はい、県外から来る人なんかご覧になったら何かおっしゃってますかね。
やっぱりね、こう眺めがやっぱ変わってるんでね、すぐ近くまで歩いて今日なんか引いてるから行けますし、どうしてこういうあれなんかってみんなおっしゃいますよね。
不思議がってらっしゃい
ますよね。
ここに立つとまさにあの、そして海からの、うん、恵みとともにまた文化的なこともいっぱい、
はいはいはい、
恩恵を受けてる街だなって感じです
ね。歴史のあるね、はい、
でその中で、柴崎さんは、はい、皆さんとともに今まさに串本町を、活性化させようということで、
はい、
今日はつまいものアイスクリーム、はい、
とか
それからポンカンジュースですね、はい、その他にも今串本町いろいろなものが
そうですね、はい、はい、はい、うち水産の町なんで養殖業者さんとか業者さんでもいろんな工夫されてるとこもあるし、お菓子とかね、和菓子とか工夫されて作ってるとこもある。でまあ、ね、串本の塩とかでね、独自なものをされてる動きもあったりして、やっぱりそういう頑張ってる人がたくさんあるんでね、役場としてもそういう頑張ってる人にこうサポートして PR とか手伝っていける部分がまあ役場の仕事かなとは思ってますけどね。
あくまでも主役は、
まあ、それ皆さんがやっぱりあっての僕らがそれをサポートっていう、
あの串本の好きなところを教えて
くださいね。やっぱりね、こうもう春っていう季節が結構好きで、やっと寒さが緩んできて山とかもちらほら花が咲いてくるとか、光も柔らかい感じが好きなんですけどね。
今日はどうも一日ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
そして最後にもう一度田島勝正串本町長のお話をお聞きください。やはり災害の意識が強いとともに、ここ串本というのは昔からその困ってる人のためにという、ものすごく事前の心が 育っているということをお聞きしたんですけども、うん、国際交流のトルコとも歴史があるんです
よね。そうですね、もう120年前の話ですけれどもね、650人からの方が串本の大島カシノザキ沖で遭難をした、本当に当時の島民が不眠不休で、救出して69人を助け出して本国に帰っていただいたという、これはたまたま串本町の話ではありますけれども、どこの町に行ってでも同じような事故が起こったら同じような行動を当時の日本人は取られたんじゃないかなと思うんですね。
今ちょっと目の前にあるんですね、はい、先ほど町長からいただいた、はい、これは
ですね、ちょうど今から10年前ぐらいに串本町に無量寺というお寺があるんですけれども、そこに、金庫がありまして、でたまたまその金庫を開けることになりました。ですると53人の当時のトルコ人の方の診断書が、出てきたんです。でその上に、この3人のお医者さんが書いた文書が出てきました。でこれは何かと言いますと、69人の方が救出されてトルコ国に帰った、でトルコ国から後にその時に使った薬代とか包帯代とか、まあ、食料代とかいろいろと請求してきてくださいよという連絡が来ました。それに対して、送り返した文章なんですけれども、あのお金を請求してきなさいっていうに対して、いやいやそのお金は元からもらうつもりはなかったんだと、そのお金があるんだったら遭難のした人にあげてくださいという文章をですね、送り返した文章の、あの地元に残した文章なんですけれどもね、我々の私の生まれたこの地の先人がむちゃくちゃかっこいいことをしてくれたのに対して、もう本当にあの頭にが下がりますし、ですね、本当にあの串本というのはあの恵まれた地域だと思います。素晴らしい海があり、山があり、川があり、特にこの海なんかはラムサール条約に登録された素晴らしい海です。持ち得た自然で文化歴史というのはたくさんあるかと思いますので、これをまた一つの町の売りとして多くの方にまた串本に訪れていただけるような行政に取り組んでいきたいなと、そのように思います。
はい、実は今お話に出てきたエルトゥールル号を題材にした映画の準備を今串本城進めているんです、ぜひこの話を皆さんに知っていただくためにもね、成功するといいなと思います。でまた明日27日なんですが、その時助けられた生存者のひ孫にあたる方と、イラン・イラク戦争で日本人を助けて助けたトルコ航空の機長さんが串本を訪れるそうなんです。さあ、それでは参りましょう。今月のプレゼントなんですが、
はい、
ポンカンジュースと串本の塩をセットにして3人の方にです。
はい、もうすでに私平坂ポンカンジュース2杯目飲んでおります。
はい、びっくりしました。900グラムのもう瓶のがもう半分、
美味しいよこれ。
1分の1ぐらいしかもう
ないですね。はい、そやけどゆかりさんすごいわ、さっきからなんね、あの沙織さんに、え、ピンカンサブ、ポンカンサブ、ピンカンちゃん、ポンカンサブレもあんの、なんで持ってきてくれへんのって。怖い怖い。
そんなこと言って、ポンカンサブレも食べたかったな。同じか。
いや、それね、もうほんま遠回しのね、あの、なんちゅうの、脅迫ですからね。
本当に、でもそれを言っていただくと、どれだけ美味しいかということが分かって。
本当美味しいです
ね。美味しいですね。
もらえると思います。
はい、の甘みがそのまま生きて
ですよね。
はい、後味、ほんとすっきり。
はい、
ね、キリッとしてますね。
もう私は何も言うことがありません。今お二人が紹介してくださったこのポンカンジュースと串本の塩のセット3人の方、宛先をいつものようにそれ入りますが、はい、ゆかりさんお願いします。
メール、ファックス、おはがき、いずれも OK です。メールは sata@wbs.co.jp、 ファックスの場合ですと073-428-1414。はがきは郵便番号が 640-8577。和歌山放送ウィンズ平坂の今日も全力投球で お待ちしています。
はい。そして、先月の和歌山市のプレゼント、巻き絵を施した USB フラッシュメモリー2ギガを2人の方にということで、たくさんご応募いただきました。ありがとうございました。発送をもって発表に変えさせていただきます。そして、今月も本当に、ゆかりさん、平坂さんが一押しのポンポンカンジュース徳島との塩、うん、ぜひご応募お待ちしています。
はい。それでは、ウィンズ平坂のこの街、この歌ということなんですが、今回はね、串本町ということで、はい、本州最南端、黒潮が着岸します。その黒潮の歌詞から始まる曲なんですが、僕たちの和歌山ラブソング完結編お届けしましょう。
はい、海に囲まれた町串本町ですけれども、ここで住んでる皆さんはやはりその災害ともずっと向き合ってきたんだなという、はい、共助の心がすごく育っているんだなっていうのを実際行ってみて感じました、
トルコのことがそれを象徴してもいますよね、はい、
そうですよね。そしてまた名産品を育ててる方たちもその作物を育てるだけでなく、はい、ぜひその地元の人や観光客の人を巻き込んで、人と人との交流もつな育てていこうとしている姿がすごく、ああ先のことをずっと考えてるんだなと思って、考えさせられることが多かったですね。ちなみにそのポンカンも、昭和、30年代にですね大きな山火事があったので、その後にポンカンを植えたことから始まったそうなんですね。
そうですか。
まさにピンチをチャンスに変える街づくり、
ね、これからも常に前向きですね。
それを感じることができました。はい、今月ですねご紹介したのは串本町でした。ラジオで和歌山発見お宝串本町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。